マボ
ーターボーのまちづくりハッピーレディオ。
マボーこと野浜さゆると
ターボーこと知念忠彦、謎の同級生コンビがお送りするまちづくりハッピーレディオ。
この番組はまちづくりに日々汗をかいている方々をスタジオにお呼びして、あれやこれを表の話、そして裏まで聞いちゃおうという1時間のトーク番組です。
そしてバックは70年代80年代の懐かしい音楽で固めるのは普段通りなんですけど、今日はすごいサプライズを持ってきましたので、
これはすごいですよ。皆さんちょっと期待してください。これ ね、
よろしくお願いします。
初じゃないですか。
初です。
初物ですよ ね。
ちょっと僕ら夢だったんですけど、こういう演出は、
2021年、
はい、
これから始まるのがね、
いい年ですね。
いいですね、うん、はい。
じゃあちょっとだけオープニング語っていいですか。
うん、
あの、
うん、
前回ですね。
前回
牧谷つとむさんが出てて、
はいはいはい、面白い話いっぱい聞きましたね。映画のですね、
アーカイブとかね、沖縄アーカイブの古い映像とかをやってたんですけど、で前回行ったんだけど、記憶の散歩道というイベントを、牧師の緑ヶ丘公園でやっていて、新しい市民文化ホールのナハートのプレイベントでやってたんですけど、あの時に映像を流しながら、素敵な音楽が生演奏で流れてたわけですよ。で、あの時にまず僕は牧谷さんをラジオ出ませんかって特艦小僧で行って、で、あの素敵な演奏してる人も綺麗だしさ、もいいなと、まあ、女性の方なんですけどね、思いながら、一生懸命フェイスブックで探して、
探して、
フェイスブックでアプローチして、
今、
ここにいらっしゃいます。
ああ、そうですか。じゃあ、そのイベントで2人ゲット
ですよ、もう。ということで、
ようこそ。
ようこそ。まさに今日、初めましてなんですけどね、僕、麻婆も田んぼも、お名前先ほど伺いました、末富かおりさんという感じで、
かおりさん、
もう、かおりさんっていう名前は知ってたんですけどね、かおりさん、今日はかおりさんでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
素敵。かおりさん、じゃあ、まずは、いきなり無茶ぶりしますけど、僕らの番組は、自分で自己紹介をするので、
優しい番組ですからね。
とりあえず、自己紹介をよろしくお願いします。
ですね、自分は、末富かおりっていうんですけれど、ちょっと、名字がね、もう本当、いつも二度聞きされる、あとは、なんか二回目会った時に、福留さんでしたけど、言われたりとか、もう本当にもう、ね、ちっちゃい時からそんなんなんで、もう本当、香りで通してるんですよ。なので、お二人様にも、香り、馬頭琴、馬頭琴弾きの香りとかで覚えてもらったら、いいかなと思って。はい。
ありがとうございます。まず、馬頭琴というキーワードが出たんですけど。
出ましたね、今ね。
馬頭琴は、中盤あたりでもいっぱい語ってもらいますので。
なるほど。
まず、香里さん、フェイスブックを見ていると、大阪のご出身、合ってますか？
はい、そうです。はい。
はい。なぜに今沖縄にいるかというところは、
そうですね。そう。さっきちらりとお話しさせてもらったんですけど、やっぱり私も沖縄が大好きで、大好きで、もう病気になってしまいまして、最終的に。沖縄病という大病を患い、13年前に単独で、お引越ししてきまして、今は、はい、こう見えて沖縄県民、那覇市民でございます。
ああ、いいですね。
はい。で、余儀に住んでます。
その病気治す必要ありませんか。
余儀はなおさらいいですね。
余儀はなおさらいいです
ね。麻婆のフィールド
です。僕の地元です
ね。さっき少し、はい、そうなんです、伺いました。
ぜひ、
もう大丈夫ですよ。風邪ひいても麻婆の病院行けばいいんだ
から。余計悪くしますから
ね。いいですね。で、もう早速行きましょうか、馬頭琴。
そうですね。
馬頭琴でいいんですよね。
馬頭琴で大丈夫です。
これはね、馬の頭に、のことって書いてね。
そうそうそう。
馬頭琴って読むんですか？
そうです、そうです。合ってます。
これどこの？
はい。これはですね、実はモンゴルっていう国の楽器で、で、なぜ、モンゴル語ではですね、実は、モリンホールって言って、で、中国語では、馬頭琴、漢字は同じ、馬の頭のことのことで、馬頭琴って呼んで、で、日本語ではなぜか馬頭琴って呼ぶんですよね。それなんでかって言ったら、まず元々の、モンゴルと中国っていうのが陸続きなんですよね。で、昔、中国の人が、モンゴルの人が弾いてる、あれなんか馬の頭ついてるお琴弾いてるって言って、ああ、だから多分、 マトーチンとかつけちゃうみたいな感じで、それで始まったのが、マトーチンらしい。でも、もともとのモンゴル語の、モリンホールっていう中には、その、モリっていうのが、馬っていう意味なんですよ。
はい、
で、もう、リン、イン、なんとかかんとかにインがつくと、なんとかのとかいう意味になる。だから、モリンっていうのは馬の。うん。で、ホールっていうのが、ことっていう意味なんですよ。だから、例えば、それそのまま直訳、日本語に直訳、直訳すると馬琴になるんですよ。馬のおことってなるんです、うんうんうん、頭なんてどこにも入ってないんですよ。
そうだね、うんうん、あ確かに。
そうそうそう、うん、でもその、うん、なぜかあの日本にはその昔々なんかで見たらね、なんか明治ぐらいになんか中国大陸から朝鮮半島伝わって日本にそのまま漢字でマトーチンって入っては来たけど、うん、日本語的に読んだら馬頭琴だよねって言って呼び出したのが馬頭琴なんですって。
なるほど。
諸説あり。
諸説あり。
私でも分かりやすい。で、まあ、リスナーの皆さんちょっとイメージしにくいかもしれないですけど、うんうんうん、俺本当に間違った説明したかもしれない。ニコみたいなイメージ、形としてはね。で、何よりも馬の頭じゃないですか。だから、まあ、ギターのヘッドというか、うんうん、ニコのてっぺんというか、うんうんうん、あれが、馬の顔なんですよね。
まあ、そう、先ほどね、ちょっと見させていただいたんですけど、はい、確かに馬の顔でした。
馬の顔。綺麗な馬の顔の彫り物で。
彫り物がね。じゃあ、当時も、からもうそうだったんですね。その最初に見た時から。
そうです、
馬の頭がそこにあったんですね。まあ、モンゴルといえば馬ですよね。
そうですね。
そうそうそう。そうなんです。うん、もう本当に、モンゴル民族にとって馬っていうのはもう心の象徴とかシンボルなんです、ね。誇りというか。
これは、いわゆる弦楽器ですよね。
はい。は
い、これ、いわゆる弦は何本ぐらいあるんですか？
ああ、うん、ですね、あれ2弦に見えたでしょ？一応2弦なんですよ。うん、構造的には、うん。ただ、弦の方は、ざっくりですよ、うん。数えてるところなんて見たことないですけど、うん、こう、一応、なんか文献には、外弦の方が低くって、内弦の方が、高いんですけど、音程的にね。はい、うん、だけど、その、太い方の弦、外弦の低い方の弦が120本、約。うん、
120本、
うん、
あれなんか束ねてるから編み込んでるんですよね。
そう、束ねてるの。そうそうそう。で、内弦の方が約60本って言われてるけど、誰も数えてなかった。私見たもん、工房行った時。
本当。
うん。なんかこう、なんせ、倍ぐらい。
倍、うん、倍であればいいや。
そうそうそう、そんな感じで、なんか、うん。
こういう弦楽器珍しいんじゃないの？
珍しいね。
ありますか？こういう、120本が一つの頃。はい、束になってるような弦楽器ってね。まあ、普通弦って言うと一本って感じのイメージだけどね。
うん、あると思いますよ。
ありますかね。あ、そうですか。
うん、水楽器いろいろね、あるからね。ありそう。
うん、それをこう、つまびくのではなく、
弓で
弾く。弓
で
弾く。弓で弾くんですね。はい、なんか、それね、アルペジオとかできないもんね。それ
できない。
できない、できないね。120本ね。
すごい。
うん、何本あっても足りないっていう、ね、状況になっちゃうので。うんうん、いやー、楽しみですね。
で、もう本当に一生懸命調べたんですけど、うんうん、どう調べてもウィキペディアでしか調べきれなかったんですけどね。それは一生懸命調べたって言えないんだけど、なんか草原のチェロみたいに書かれた。
まさにまさにそうですか。
バイオリンとかああいうのじゃなくて。
詩的なね、タボには似合わない詩的なこのね、うん、表現です、ね。
どうして、うんうん、
いや、まあ、僕聞いたんで、なんとなく僕の感想ですけど、割と、なんていうのかな、奥行きがある感じに僕は感じて、太いことというのかな。
なるほど、なるほど。楽しみですね。じゃあ、モンゴルの人はそれ、もう民族楽器で弾いてる。はい、
そうですね、
沖縄でいう三振みたいな、
うん、だからね、そこがまたちょっと、ね、違ってきてて、
違ってきてる、
うん、
そうなんですか、
そうなんです、昔はそれこそ、うん、あっちのお父さんとか、まあ、割と男性がやる楽器だったんですよね、はい、今は女性もやったりしてるんですけど、うん、私なんかも含め、うん、でも昔はその近所のあっちのお父さんとかあっちのお兄ちゃんとかが上手ってよみたいな感じで、うん、それこそ、こっち 向こうはやっぱり牧畜なので、その牧民さんとかが、一日仕事終わった後に、その晩ご飯も食べて、ちょっと、今日が乗ってきたね、みたいな感じの宴会みたいな席とか、あとはもうちょっとこう、今日は、まあ疲れたけど、馬頭琴でも弾いて、元気出そうかな、とかさ、そんな感じで弾いてたんですよね。歌なんかと共に、向こうにも民謡があって。だけど、今は、その、音楽学校で、例えばバイオリンとか、チェロとかなんかと同じように、その、ピアノと一緒に学ぶ、音楽理論と共に学ぶ、そういう専門的な楽器にはなってますね。
ああ、なるほど。
そうそう。
ちょっとアカデミックな楽器。
まさに、はい、そうです、そうです。
だから文化を大切にしてるわけだね。
そうですね。ただ、今でも、ネルグイさんっていう方がいらっしゃって、その人とか、いわゆるその、普段のお仕事は牧民やってます。牧畜やってます。だけど、学校に通ったわけではないし、専門教育を受けたわけではないけれども、めちゃくちゃ、うまい。もう本当にこう、素朴であったりとか、もう本当の、もともとのこの馬頭琴の、大地の音色というか、その土地に根ざしたような、演奏であったり、曲を自ら作られたりとか、されてる方たちが、まだいらっしゃいは、いらっしゃりはしますね。
ウィキペディアにも今出てた人は載ってましたね。なんか2人なんか有名な人がいるらしくて。
めっちゃ、はい。めっちゃ調べてくれてるし。
もう、彼はすごいですから、
ね。いやいやいや。で、やっぱ男の人が民族衣装着て、その馬頭琴持ってるのが、なんとなく見たことあるような雰囲気になってくるんですよね。
民族衣装って言うとね、バッと思い浮かぶよね、モンゴルのね。帽子もね、こんな感じの帽子。
そうそうそう。
ここでね。
今一生懸命まあ僕はジェスチャーしてるんです
けど、
ごめんなさい。
なるほどね。
じゃあですね、馬頭琴との出会いを今から聞きたいんですけど、それはちょっと一曲目の後ということで、僕の曲紹介していいですか。70年代80年代なんですけど、今日はですね、まあ僕は夢のカリフォルニア知ってる。
知ってる。
ママさんとパパさん。
ママさんのね。
まあ、4人グループなんですか。中に、フリップスという夫婦がいるんです。夫婦。で、さらに、ビーチボーイズ。まあ、60年代
ビーチボーイズ。
ずっと活躍している。で、中に、メロディーメーカーの、ブライアン・ウィルソンというのが、いるんですけど、この人たちの子供が、
いたね。
知ってる、
いたな
ぁ。俺初めてこれ
女の子でしょ。
女の子。
ね。3人ぐらい。
そうそう。
いたなぁ。
チャイナ、フィリップスというのと、あとは、
懐かしいな
ぁ。カーニーとウェンディーというウィルソンの、姉妹の3名組でやってて。
ありましたね。
なかなかぶっ飛んだんですよ、この曲が。初めて聞いたの。で、
まあ、楽しみ。
89年に結成して、この曲は90年なんですけど、まあ、ちょっと60年と90年足して、
全然、
インチキで紹介したいと思います。はい、じゃあ、ウィルソン・フィリップスで、ホールド・オンです。はい、ウィルソン・フィリップスで、ホールド・オンでした。
いいですね。
ハーモニーがね、うまい、もう歌うまくて。
これファーストアルバム？
これファーストアルバム。
本当。
1000万枚売れたんですよ、世界で。
本当、じゃあ、明日1000、1万枚になる。俺が買うから。
まあ、その後はちょっとバッとしなかったんだけどね。それでも、なんか全然いい感じで。
いや、いいね。
ありがとうございます。じゃあ、話を戻して、かおりさんと馬頭琴の出会いのお話を、
なぜ、
聞かせていただきたい。
大阪で生まれたかおりさんが、ね、モンゴルの馬頭琴を演奏するに至ったのか。
長くなりそう。
いいですよ、長くなりそう。番組ジャックですから、語ってくださいの。
やはり、そうですね。そこにもやっぱり沖縄は出てくるんですよ。はい。
ありがとう。沖縄。
一番最初に、自分が24かな、ぐらいの時に、訪れた沖縄っていうのが、八重山の西表島っていうところ。
はい。
で、若者あるあるかもしれないんですけど、民宿のアルバイトっていうか、もうほぼ、アルバイトっていうほどのお金が出るわけではなく、その、もう、 ね、あの、寝食を共にして、うんうん、そこの、あの、家族の方たちと、うんうん、でも、お小遣い程度のお金をちょっといただいたりとかっていう感じで、もう、西表島の生活っていうのを半年、そこのご家族と共にさせて、お世話、もうめちゃくちゃお世話になってたんですけれど、うんはい、その時に、そこの、あの、ご主人、うん、旦那さんの方が、うんあの、もうそれこそさっきの、あの、牧民さんが、その、仕事終わった後に、うん、あの、歌と馬頭琴を弾いて、一日の疲れを癒すじゃないですけど、うんはい、そこの、その旦那さん、めちゃくちゃうまかったんですよ、うん、歌三振が。
三振ですよ、びっくりした。馬
頭琴だろうね。違う話だろ。
で、もう、うん、あの、ね、今だからまだ、もう、なんか一個ホテルできたんかな医療モテとか、うん。でももうその頃、そんな、その施設とかもだいぶ遠い。うん、自分は西部の上原っていうところに、うん、でお世話になってたんですけど、うんうんはい、そんな施設っぽいところは、その東部にしかなくって、うん。な、で、もうその、例えばスナックが一軒、島に二軒ぐらいかな。あの、西部と東部に一軒ずつぐらいあったんですけど、そこはスナックでもあり、居酒屋でもあり、その、こう、老いも若きも男女のこの出会いの場でもある。
集会場でもある。
そんな。
結婚相談所でもある。
そんな感じ。
公民館
そんな感じで、本当に本当に。で、そことかももう、なんかもうみんな行くんですよね。で、その、まあ、なぜそれぐらい、その、娯楽が少なかったんです、はい、もう夜の9時には普通に商店も閉まるし、コンビニなんか全くないし、で何をするかといったら、いつもそのご主人は仕事終わった後にもう玄関先に、あのお友達なんか近所みんな住んでるんで、あの読んで、でも私なんかも奥さんなんかもそのおつまみっぽいもんちょっと作ったりとかして、でも宴が始まるわけですよ、はいはい、毎晩
、
うん、でも香り三振取ってこいとかって言って、はいとかって言って取りに行って、もうめっちゃもうみんなこうそれに合わせて、あの、一生瓶、チンチキチンチキやったりとか、うん。一応民宿もやってるんで、うん、その、ちっちゃい、なんか、あの、太鼓、民族的な太鼓を持った旅人の人とかがまた上手に合わせたりとかして、うん、そういう生活を半年もしてるとですね、うん、私も、その、そのうち、楽器できたらいいのにって思うようになったんですよ。うん、こう、湧いてきたんですよね、うん、そういう気分。とか、指笛できたらいいな、かっこいいな、とか、うん。なんであんなに、おばあちゃんとかがあんな美しくこうカチャ足、踊らはるんやろうとか、なんかうわーいいなーいいなーってずーっと憧れてて、そしてその後、その、大阪、まあいろいろ旅した後に大阪戻って、それで何ができるかな私って思って、最初は三振をやろうと思ってて、歌三振やりたいと思って。でもやっぱりそのでもなーって思ってやっぱり沖縄の人がやるのが一番いいんじゃないかなーとか思ったりもしつつ、じゃあさーと思ってなんか合わせたりとかはとか思って、でその時に結構もう買い漁ってたんですよ、沖縄民謡の CD、もう大工哲弘さん一番好きなんですけど、
ありがとう、
あと小嶋美佐子さんも好きだし、あのあまあ、最近ね、あの、
ね、数日前だね、
あそうですね。はい、美佐子先生のあの CD とかもね、あの、な聞いたりとかしてたんですけど、あの、あと、まあ、普通にポップスなんかやったら、あの、ビギンさんとかめっちゃ聞いたりしてて、そう。で、あの、その中で、やっぱ沖縄民謡をされてる方たちって結構こう、割といろんな楽器とコラボレーションされてるじゃないですか。いろんな民族楽器とか、はい、普通になんかジャズの人とかともやってたりとかして、で、めっちゃかっこいいとか思って、で、あの、その中で一番、あ、合うなって思ったのがバイオリンやったんですよ。バイオリンめっちゃ合うねいいなとか思って、でもバイオリンって多分3つとか4つとかからやるよねとか思って、もう、あ、終わりとか思って
固めも
早いねブーとか思って、まあ、でも今はさ、あの、大人のためのバイオリン教室とかもありますよ、その時気づいてなかったから、あの、ブーとか思って、で次はその頃女子十二楽部と
か、そういう時代なんですね、
そう、で2校とかよし、じゃあ2校やってみようとか思って、で、あの、まあ、でも とりあえずどんな音が聞きたいなと思い、うんうんうんうん、その、なんか、あの、普通にプロの、あの、中国からの、その、はい、二胡奏者の方が、なんか、酒蔵とかでなんかライブ、演奏やります、みたいなのを見に行ったんですよ。はい、そしたら、なんか別に、絶対うまいんですよ、うんうん。でも、あの、なんか、スカって感じだったんですよね、自分。ちょっと違うかもと。これ、続けるって。自分がとか思って、うんうん、違うとか思って、うん、とか思って、なんかあったよね、なんか数歩の白い馬やったっけとか思って、うん、それこそ馬頭琴の成り立ち の、 あの物語なんですけど、うんうん、あーと思って、なんかあったなとか思って、ちょっと、あれ、音源とかないんかなって思って、タワーレコード大阪のタワーレコード行って、うんねうん、で、ワールドミュージック の、 あのコーナーあるじゃないですか、うんはい、普通にあって、うん、で、その月のなんか、視聴できますよコーナーとかにもあって、聞いて、すごいって思って、
すごいね。
2回目の出会いね。
2回目の出会い。そう。で、その時に、あの、沖縄ではないんですってね、なんか、稽古と学ぶっていう、うん習い事の雑誌が
ありますね。
稽古学ぶね。
沖縄ないのかな
見たことないね。
なんかなんとか、うんうんうん。
普通コンビニとかでも売ってるけどね、向こうだったら。
そうそうそう。うん、で、それをなんか見て、なんか、バトーキン教室ってどっかないかなって。
おお、来たね。
うん。探したら、あったんですよ。それも自分、うん。が通ってた、中学校のすぐ近くに、案外モンゴル料理のお店があって、で、そこで、その、モンゴルカルチャースクールみたいなのやってて、そのモンゴル人留学生の若い子たちなんかの受け入れもしてて、うんうん、でもそれ営業が夜だけなんですよね、うんうん、だからお昼ずっと空いてる状況だから、うんうん、そこであの日常会話とかなんか向こうのそのお習字みたいなやつも縦文字みたいなのもあったり、うんはい、なんかフェルトでなんとかみたいなとか、うんうんその中にその馬頭琴弾いてみるみたいな感じの、うんうんうん、なコースがあってそこであの半年教えてもらった後、うん、なんかこうモンゴル行ってみたいとかムラムラとか
来たよ来たよ
それで行って
行ったんだ
あ行った
行きました
若い若そうもう若いってねねほんまよ。
地味
みたいな。ほんまにそうよ。
行ったんだ。
うんうん。行った。それで、最初はあの、ま、ちなみにモンゴル二つあるんですけど、うん、中国領の内モンゴル自治区。うん、あと、モンゴル国として独立してるモンゴル国。
あ、なるほど。
二つあって、うん。で、最初はその、教えてもらってた先生が、うん、あの、中国領内モンゴル自治区の方だったんで、うん、その方の紹介で行ったので、うん、その、内モンゴル自治区の方に行ったんです。うん、でも半年でちょっとあのどうしても大阪に帰ってこないといけないことがあって、うんうん、で帰ってきてでまた、2年ぐらいしてからかな、うん、あのモンゴル国の方に
行こう本国に行って、
うんうんうん、習ってみようとか思って、うん、で行ってだから合計で、2年丸々に
すごいね、
すごいねそれはその時にあの馬頭琴を習ったりもしてたわけですか向こうであ
もうそれだけ
それだけ
が目的で
それだけのためでね行ったんでしょ
そうです、
うん、すごいな
はい
で向こうに住んでたんでしょ
そう
向こうの食べ物食べて
向こうの食べ物食べて
何だっけゲルだっけ
あうんもう全然ね
大都会
そこよ。本当にそうなんですよ。
ダンバートルって
ところ。草原肉とかではない。
ではないかな、ないかな。あの、なんて言ったらいいんですかね。大都会、うん、今はもっともっと発展してるとは思うんですけど。
スタバ
ート
ルね、今ね。
うん、
あ、わかんないけど、あるかもしれない。
ああ、ね、ありそうやな、うん。なんかもう、でも、本当になんか、あの、まあ、道端で演奏してて、その、モンゴル人の留学生、日本に来てるですよ。モンゴル人の留学生の子とかの、あの、今のファッションとか、うん、あの、渋谷歩いてる若者と変わらない。
うん、
めっちゃおしゃれ。
おしゃれ
だよ、うん、うん。すっげえおしゃれ、うん。昔はなんかちょっと面白い感じの、なんか、なんていうの、別に面白かないけど、うん、そのおしゃれさではなかった、うん、自分が言ってたぐらいの頃は、
うんうん、あなるほどね
洗練されちゃったわけ
だなそうそう
そっかそっか、うんうん、いやーすごいな
面白い ね、
ね
じゃあ今日はねあの、うん、時間をたっぷり取りたいから、うんまあ、早速ですけど、
うん、これも
皆さんサプライズですよサプライズ、ね、
今
、うん、はい、うん、香織さんに、生演奏をしてもらおうと思ってますので、うんうんうん とりあえず曲名は何ていうのを持ってきてくれたか。うんはい、
馬の曲と書いて馬曲。
馬曲。
馬曲。
はい。実はですね、うん、この曲は本当はめっちゃ長い曲の中の一節を使わせてもらってて、うんうんはい、本当はコンチェルトっていう曲の中の一部分なんですね。うんはい、はい。でも、なんか、長い、なんせ長い、20分もある。そう、そう。でも、私はこの馬の曲の部分が一番好きで、はい、バラバラでやったりしてるんですね。その曲の、うん、この部分、ね、この部分、うん、あの部分っていうの。うん、その中の、一つで、馬曲。
はい、ああ、ぜひ聴いてみたいですね。
はい、お届けしたい
と、うん。ご準備よろしくお願いします。
はい、頑張る。はい。はい
素晴らしかった。すっげー素晴らしかった。
ありがとうございます。嬉しい、
ね。今、スタジオ収録なんですけど、はい、スタジオの窓からみんな覗きに来てたんですよ。
見えてなかったよ。
すごいすごい。
なんでスタジオの中馬がいるんだよっていうね。
本当にね。
なんで馬かけてんだよっていう。
馬だよね、馬。うんうん、最後のあの、馬の鳴き声みたいな
音が出したんだ
ろう。ヒヒヒ
ってね。そうそう
そう。そう、
まさに。そうなんですよね。
うんうんうんうん、あの稲鳴きはもうみんなもう泣くほど練習するんですよ。
なかな
かこう言ってからカタカタカタカタってこのビブラートっていうかこの動きを下から上にグーって上げていくの難しくて、う
ん、難しい。あのエレキでいくとテルルルルンでくる
みたいな。
トントントントンとこだね。
であとあの疾走してるとか馬が走ってるのもね、情景浮かぶし。
うわー嬉しい。
まあ、もう一度あの曲名を教えてください
。あ、はい。コンチェルトっていう曲の中の、うん、あの一部分ですね、うん。あの馬の曲と書いて馬曲ですね。
馬曲ですね。
はい、うんうんうん。
素晴らしい。
ちょっとね、もう。
感動しちゃったよ。
よかったよ、嬉しいよ、来てよかった。
また楽器ね、はい、練習するかの話になるよね。
本当だよね。
お二人は、
いや彼はサックスプレイヤーなんですよね。
マジっすか、知らない。なんでさっき言ってくれないんですか。
いやすいません。
僕プレイヤーって言って、
まあ、昔ほどでは、僕も昔ですから、みんな。
三振もしたっけ。
あ、本当、うん、俺ギターして
ギターでね。
おお、それも知らんかった。
これはしょうがなくて、僕たちね。うん。
ちょっとだけヤマハ音楽学校でエレクトを習ってた
から
。
おお、
いや、
社会人になってからね。多
分言ってもしょうがない。
言ってもしょうがない。言ってもしょうがない。
この演奏、この演奏聞いた後ね、もう何も言えないも
ん。いや、そんなことないよ。そんなことないよ。
いや、素晴らしかったです。
ありがとうございます。うん、すごい嬉しい。ありがとうございます。
で、かおりさん、まあ、たまにですよ、本当に。はい、いろんなイベントでかおりさんの名前を見つけることがあってですね。うん、なんか、演奏会を何名かでやってるところに行ったりとか。うん、で、まあ、記憶の散歩道、まあ、夜の公園で生演奏を聴かせてくれた時も、はいはい、割となんかみんなが知ってる曲やったりもしてましたよね。
あ、してました、はい、はいはい、うん、
普段は、まあ、他にはどんなレパートリーとかどんな曲やったりすることあるんですか。
多分この間は、うん、記憶の散歩道、うん、8ミリと一緒にやるやつは、あれ等身同意やったかな、等身同意をバトーキンで弾かしてもらったんですけど、
うんうん、沖縄の、
そうそうそうそう、なんかカチャーシの時によくあれやる、等身同意っていう曲って、うん、って言って、うん、弾いたりできるってマキアさんに言われて、
マジですか、振られてやったんですか、
無茶ぶりです
ね、そうなんです、そうで、とかやったことないですけど、もうそのご要望やったら、それは練習しないととか思って、うん、でもこんな言い方はダメじゃないですか、頑張りますって、
頑張ります。
あの時初めて弾いたんですか。
めちゃめちゃ緊張してました
よ。そうなんですか、うん、
すごいね、
そう
すごいね、
そう、で、そうそう。で、その、ね、実は、大城なんとかさんっていう方なんですけど、うん、南城市に住まわれてる、もともとバイオリンをする、琉球バイオリンとかって言って、銘打ってされてる方なんですけど、その方が、めっちゃすごいんですよ。なんかね、電子バイオリンというか、なんかいっぱい弦がある、バイオリンのなんか、エレキギターみたいな形してるバイオリンやるんですよ。はい、で、もともとずっとバイオリンをされてるから、うん、もう弾きこなしまくってるんですよ。そのなんか、あんな形した、いかつい形したやつ。ほんで、こうなって弾いてるんですけど、その方がいっぱい、その沖縄民謡をアレンジして、うん、なんか面白く弾いて、枯れてるんですよね。
大城さん。
はい。
ライブもやってるのかな？
やられてます。
やられてる。
うん、そう。
男性ですか？
男性、男性。うん。で、その方の、大体いつもなんか言われた時、なんか自分がやったことない曲をなんか言われた時には、一応参考に、バトーキンとかニコとか、うん、バイオリンの、うん、YouTube を見るようにしてるんですよ。で、なんかこう、やっぱりほら、アイディアが、もらえるじゃないですか。うんうん、はい、で、とか、等身同意とか言って、YouTube とか言って、知らん。で、
そこから始まったんかい。そこから始まったんかい。
ほんなら、大城さんが等身同意を、なんか、どっかの、県内の、協会みたいな感じのところで弾いてるんですよ。うん、めっちゃなんかいろいろ機械とか使って、なんか繰り返すやつ、なんか、その、すっごいな、この人と思って、まあね、しよう、とか、いっぱいヒントはいただきました、大城さん。
あ、そうか、自分でアレンジしないといけないからね。
そう。
三振の曲だからね。
うん。
ああ、なるほど、なるほど。
そう。それで、あの時は、あの感じの等身同意やったんです。うん。
なるほど。ああ、それ無茶ぶりにも答えてくれるわけだね。
頑張るよ。
すごいね。
いいね。いい感じだよ。かおりさん、ごめんね。高齢者施設で働いてるんですけど、働いてるとか、高齢者施設を運営してるんですけど、ぜひ、コロナ落ち着いたら、うちに、演奏聴かせに来てください。
頑張ります。
で、しかも、まあ、ホールみたいなのあるんだけど、じゃなくて、外でみんなで丸く囲んで、ね、聴かせてもらうみたいな雰囲気で。
で、ターボギターやってね。
いや、やんない、やんない。
やろうよ。
無理ですよ。
一人にしないで。
そこまで行ったらそうだよね。ヤマ音楽教室にしたっていうか、ね、
うち今、ピアノ、お友達から、借りてます。半永久的に。
逃げられまへんで、逃げられまへんで、もう
大変だったな。
あ、なるほど。それで今は、いろいろとさ、あの、壊れて、いろんなところで演奏してる
そうですね。はい、はい。
うん。マキアさんとはどういったお知り合い
ですか？なんかね、マキアさんが、もともとその、桜坂劇場で、
うん、はい、はい、はい、うん。そこで繋がるわけだ。
そう、いらっしゃった時に、うん、なんかあの、季節、あの時どんな状況あったかな、なんかテラスがあるじゃないですか。うん、はいはい、そこで、なんか、あの、うん。はい、うん、ライブとか、いろんなミュージシャンの人がやる中の一人で自分が、なんか呼ばれたんですよね。うんうん、そうそうそう。なんだ、あ、違うわ。その時が、なんか、バトーキンを取り上げた映画をしてたんですよ。うん、その、桜坂劇場、うん。もう10年ぐらい前の話なんですけど。そう。で、そこで、なんか、映画始まり終わりみたいな。うん。うんうん、あれで、演奏してくれないみたいなのが初めてでしたかね。
あ、じゃあ、あの時舞台、映画の舞台でやってたんですね。
映画の舞台というよりは、映画は映画で、その中でやってて、ね、で、うん、はい、うん。
サンゴザキッチンのテラスみたいなところですかね。
そうそうそうそう。そうそうそう。で、映画終わった後の人が、その余韻に、うん、浸りながら、ああ、ね、本物のバトーキンやってるテラスで、ね、みたいな、いいね、みたいな感じのシチュエーションを作りたかったんでしょうね、うん、きっとマキアさんも、うん、その、桜坂劇場のスタッフの方たちも、うん。で、なんか、バトーキンやってる子いてるみたいよ、みたいなので、うちに声かかって、うん、
かかってきて、
うん、来たんですよね。うんうんうん
うん、それを沖縄に来て、まあ、2、3年経ってからっていうことですね。
そんなぐらいだったんじゃないですかね。
じゃあな、結構長い時期になるね。
そうそうそうそうそうそう。うん、
なるほどね、
うん。
で、あのね、我々の、ラジオのゲストに来てくれさったのね、浮島ブリュー、う
ん
うん、ブルーイングの。
はい、
ゆりさんね、
うん。
あの人も顔広いからね。
本当に。
本当そうだ。う
ん、なんかこの空飛ぶみたいですよ。
熱気球ですね。彼が一人でじゃなくて。
しかも明日、明後日ですよ。
そう、もうめっちゃ。
この放送日に終わってるんですよ。だから、
こんな寒い時にね。
ね、
うん、
きっと新聞にぎわすんだろうね。
ねえ、ね、もうめちゃめちゃ、もう楽しみすぎる。
ゆりさんとは、もうやっぱりそういったところの、あれでか、知り合ったんですか、ゆりさん。
ね、どう、なんやろ、もう、年も近いかったはず。うん、
なるほど、
うん。うん。それで、なんか、柏屋っていうゲストハウスが浮島通りにあるんですけど、うんうんうん、そこ昔は、一階が居酒屋さんみたいな感じのことやってたんですよね。うんうん、で、そこでなんか、みんながいろんな人が集まる、うんうん、面白い人とかが集まったり、旅人の、うん、2階3階が、ゲストハウスなので、うんうん、その旅人の人も集まったり、みたいな感じで。で、そこら辺で多分知り合ったはずなんですよね。うん、そう。で、なんか、ああ、なんか、面白いことしてるね。いやいや、あなたも面白いことしてますね。そうそうそう。
なんか、キーワードはさ、うん、旅だよね。
旅。
旅ね。
ああ、
うん、
そっか、
うんうん。で、我々がするのは旅行じゃない。
うん、
ね、
う
ん。もう、パッケージング、ね、商業化されたさ、旅行ぐらいしかやったことないからね。
ちょっと悲しく言うと観光だからね。
観光だからね。
ああ、そう、そう、
だってそもそもさ、その八重山にいたのも、はい、これ旅の過程でいるわけじゃない。
そうですね。
ね。で、もともとその前にも旅してたんでしょ、いろんなところに。
まあ、好きでしたね、本当に。
やっぱり。
本当ベタなんですけど、ワーホリ、ワーキングホリデーっていう、うん、ね、うん、プログラム使って、うん、カナダに、住んでみたり、そう。あと何やったっけな、うん、まあ、その時にもうね、英語が最初一言も喋れなかったもんで、うんうんうん、怖くって、うん、もう、死ぬほどバイトしたんですよね。
どういうこと？
なんか、向こうの地元で？
いえいえ、大阪で。
あ、大阪で。
うん、もう、なんか、困ったことあったら、もう最後頼りになるのはお金ですって思って。いっぱいお金貯めていこうとか思って。
なるほど、なるほど。そこ繋がるわけです
で、いっぱいお金貯めていたから、なんか、いっぱいあったんですよ、その時。うんうん、で、その中で、もうアホみたいでしょ。
面白い。面白い。
それで、なんかアメリカとかも、いろいろ行ったりとか。うん、
まあ、旅だよ。
旅だね。
旅だったな。
グレートジャーニーだね。
やーい。
ここそうですね、うちらのゲストでね、やっぱり旅する人結構多いね。
多いね。
僕らはあんま旅しないんだけど、旅する人の話聞くとね、うん、ああ、いいなと思うけどね、う
んうん。僕らは街を旅してるからね、街の中を。旅と言わないか。
いやいやいや。
いや、旅です。
旅です。うんう
ん、根ざして、根ざして。
歩き回ってますから。
素晴らしい。
そうか、旅か。もうちょっと年取りすぎた。
そんなことないけどな。なんかめっちゃ山男っぽい。
うん、山行かないんだよね。意外とアウトドアダメなんで。
その人、海も行かないんだよね。
あ、そうなんですか。
みんな、ずっとうち閉じこもってる人なん
で。意外。
意外とね、いや、ひ弱なんですよ。
あ、そうですか。え、知念さんは
僕はアウトドア大好き。
わー。
大
好
き。ああ、そうね。最近はキャンプ仲間がいるんで。
わー。
あ、そう。なんかこの間、キャンプみたいなとこで、そういえば飯食ったね。
あ、そうだね。
ね。
あ、そうそう。
キャンプみたいなとこで、
なんとな
く、どういうとこ
なん
です
か。
まあ、外で食ったってだけです。俺にとってキャンプ
なんです。アメリカ人がやるようなバーベキューを外で食ったというだけです。
俺にとってあれがキャンプなんですよ。もう情けない、ね、インナー派なんで。
そこで焚き火してる人もいたけどね。
いたね。
そんな感じです。じゃあ、そんなインナーな麻婆が、今日どんな感じ
ですか。私はね、もう高校時代からね、エアチェックばっかりしてたんですよ。
エアチェック
っていうのは FM のラジオで流れた曲をカセットテープにね、もう録音するっていうことで、その、この、ラジオでもね、マボのですね、うん、エアチェックシリーズっていうのが勝手に作ってですね、今日はその3本目ですね、最後です、これがね。もう音が悪いんで、あまり持ってこないようにしてるんです
けど。待って待って、自分でエアチェックした音源を持ってきたろ、今日。
そうそうそう。
すごいね。
それをまた MP3 に取り直してね、はい、持ってきたんですけど。はい。曲の解説はまた、終わった後で。
はい、わかりました。
はい。4人囃子でカンフージョイです。どうぞ。4人囃子でカンフージョイでした。
カンフージョイ。
はい、これはですね、ジャッキー・チェーンの映画、水拳。
水拳ね。
酔っ払ってね。
はい、面白かった。
水拳の、が日本で公開された時のイメージソングとして、
四
人林ね、まあ、プログレバンドっていうのかな、うん、結構演奏のうまいバンドだったんですけどね、うんうん、それがやったんですけど、
ね、これ
で、四人林のどの CD にも入ってないんですよ。
ああ、そう
なの、ね、今、手に入んないんです。
すごいね。
で、このエアチェックでしか、まあ、YouTube であるんだけど、はい、YouTube であるんですけどね。
逆にみんな、今日エアチェックしてほしかったね。
ああ、それ先に見たかったかな。で、またかけます、どっか。
はい、よろしくお願いします。
ジャッキー・チェーンはね、やっぱアジアの星ですよ。
なるほど。
だから、あの後、だってハリウッド行って大スターになったんですよね。まあ、ブルース・リーもいたけど、ジャッキー・チェーンはほら、ちょっとコミカルなところなんですね。で、アジアから一人出てって、向こうでも大成功。
ね、本当ですよ。
だからもう、希望の星でした。
希望の星。
はい、
ありがとうございます。
はい。モンゴルつながりで。
モンゴルつながりで。アジアね。アジア系でね。
適当に言ってます。はい。ごめんなさいね。はい。
かおりさん、ね、もう最近、ウィズコロナ時代なので、なかなかちょっとイベントを開き、にくい時代になってるじゃないですか。でもこの間みたいにね、記憶の散歩道は野外でやってて、みんなもすごい、ソーシャルのディスタンス取ってて、聞いてるんですけど、どうですか、今後の活躍とか、まあ今後どんなことしていきたい夢とか、
そうですね、うん、やっぱもうこの今身動きが取れないというか、その間にまあ、新しい曲であったりとか、あと今半永久的にお借りしてるお友達から借りてるピアノ、電子ピアノ
一応借りてるんですね、
う
ん、
借り一応半永久的に貸しててあげるねっていうので、ピアノスタンドもこの間借りに行ったんです、年末ぐらいに、はい、これも半永自分がそれ買いたいって言ってたんです、なんか、うん、こうネットでなんか買えるみたいだからとか言って書いたんやけど、これ、ちゃんとこれ乗るかねって言ったら、使ってないから貸してあげるよ、半永久的に。すごい、持つべきものは友達ね、ほんとね。そう、それで、ここの通りにある、ほら、楽器屋さんで、何楽器？
宝楽器。
あ、宝楽器。はい。宝楽器さんで、大人が始めるピアノ教法みたいな。
そっから始めたか。
すごいね。
そこから食うね。
すごい、すごい。
そこ、それ1000円ぐらいで買ったんですよ。で、これで、で、一応今、何やったっけな、なんか、何やったっけ、なんか、猫、豚、 タヌキっていうのが出てくる、なんか子供が、うん、なんか歌うような感じの曲を一応練習したりして楽しんでいます。
あ、いいですね。
一緒にやりましょうよ。
やり始めすっごい楽しいですよね。
なんかあ、そうなんだ。
キーボード？
あ、キーボード。
キーボード。
そうか。俺もやろうかな。
うん。みんなで余計に集まろうぜ。
そうですかい？
キーボード持ってんじゃないの？なんか持っていそうだけど。キーボード、ね、自宅にはあるって、ね。
ある。
あるでしょ。
おー。うん、
試造してる。
え？
ああ、あれ、要するに、あの、もう、誰も弾かないので。ただ積んで、積んどくみたいな。置いてあるだけみたいな。うん、そうなんだよな。音楽って、やっぱりやって楽しさってあるよね。
ね、
うん、あるんだよね、やってな。合奏の楽しさもありますよね。
そうですね。う
ん、一人でやるよりもね。はい、うん、
でもあれですね、うん、せっかく新しい市民会館できるから、うんうん、まあ、そこで演奏する機会を得てほしい、ね、
こけら落とし
頑張りたい、そんな機会があるならばぜひ、うん、はい、
こけら落としぜひね、やろうよ、
もう、ね、この監修というかオーディエンス的には何名ぐらいの前で演奏したことあります、
う
ん、マックスでは、
やっぱそのね、うん、いっぱいの人の前で演奏させてもらう機会は、うん、あの、ある時ある時のバンド、あの、うん、さっき、あの、それこそビギンさんがやったら、あの、歌の日コンサートです、ね。
ああ、はいはい。
ああいう、でも多分あれが一番たくさんの。
すごい。今、歌の日コンサートのステージに立ってたということですか？
それもほんまにラッキー極まりないというか、うん、それも何かまた別のバンドに、うん、あの、ちょこりとお世話になった時に、一緒に、あの伴奏みたいな感じ。
ああ、そうなんですか。
はい。
すごい。万単位ですか？
え？万単位でしょ、あれ。
万単位ですよね。
うん、すごいいっぱいの人やった。
うん、そうですか。うん、
あれはもうおばあちゃんになっても覚えとこうと。
すごいな、うん。
ぜひあのね、こけら落としで一発、うん、
一発ね。
そうですね。
本当に。
う
ん、
いや、本当に。うん、今度、なんかモンゴルの話も聞きたかったけどね。
ね。
う
ん、で、あの、とりあえず、今もう時間ないんですけど、香織さんの曲をなんか聴く機会っていうのはなんかあったりしますか、うん、今のところはちょっと。
今、またなんかこんな自粛要請とか出てるじゃないですか。だから、
はい、Facebook で、あれ出るじゃない情報は。
あ、そうか。
あ、そうか、そうか。
そうか、
そこで発信、ね、じゃ、うん、
発信していただいて、はい、演奏しますみたいな感じで。
あの、ね、そんな風にも。
じゃあ、Facebook は、香織、何でした？香織ちゃんちゃん、あ、何でした？
面白い。香織ちゃんちゃんこ。
あ、ちゃんちゃんこ。
アルファベットで香織ちゃんちゃんこで、
はい、あの、探していただければ。
はい。はい、だと、あの、馬頭巾を持って黒い服つけてる、うん、あの、自分が出てきます。
はい。はい、皆さんそこはちょっと開けてみてくださいね。
美人ですよ、皆さん。見てびっくりしてくださいよ。
ありがとう。
はい。今日は香織さん、あの、はい、面白い話ですね。もう、本当
と。あっという間だね。
あっという間に終わっちゃったね。
はい、
うん。ありがとうございました。
ありがとうございます。こちらこそ。
はい。次回の放送は3月10日ですね。はい、2月と3月と同じカレンダーなんですよ。うん、すいません。はい。FM 那覇ですね。78.0MHz でまたお会いしましょう。ということで。今日は香織さん、本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
こちらこそです。どうもありがとうございました。
はい。よろしいですか。
はい。
マボ
ー。ターボーの。
まちづくりハッピーレディオ
でした。素敵な音楽ありがとうございました。
ありがとうございました。